秋の行楽シーズン、お米をおめこに入れて作る新感覚おにぎり。すいません、シツピリカ。大人の学校は第126回。だるま、赤なめの、ハッピーダルシムさんのお悩み、の回です。このポッドキャストは、30代男性、サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが、貧困問題から夜のおかずまで、様々な話題を語り合う、新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら、peepex29@gmail.com か、Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな、聞いてくれよな。
こんにちは。こっちかな。
こっちだもん。
全然
壁なかった。
はい、こんにちは、赤鍋です。
はい。だるまです。
取れてます。
取れてますね。大人の学校というネットラジオは全国の中高生の
気分が抜けきれない
おじさんおばさんたちに送るネットラジオです。今回お送りするのは、先ほど挨拶しました私、夢の中で最近女性が出てきて、だいたい起きるとビンビンジャゾの花芽と、
今日の方が手抜きです
よ。え？
今日の方が手抜きです
よ。手抜きじゃないでしょ。なんで手抜きです
か？いつもさ、このビンビンに至るまでのさ、距離がさ、だいぶ長いけど。
じゃあ、だからそれ思いついてないから長いだけで、思い出せなかったです。最近本当に夢の中で、いろんな、なんか知ってる人と、セックスしそうになる直前で起きるっていう。
ああ、そういう夢を見る。
そう。
見てビンビン。
ビンビンジャゾの、赤なめ。
赤なめと、
はい。
赤なめさん知ってると思うんですけど、
はい。
僕、ガンダム好きで、
はい。この人は G のレコンギスト。
あれはまだ見てない
んです。はい。
あれは、ちょっと、そういうのを毎週見ようとすると。
はい。
あ、ちょっと待ってください。
はい。
僕、日本酒を頼んだんで、ちょっと見ましょう。
じゃあ、
乾杯。
乾杯。
で、ガンダムが好きってことは、
はい、
やっぱりガンプラも好きなんですよ。
ああ、はい。それはそうです。
プラも好きなんですよ。
プラも好きです。はい。
プラモ好きの、
はい。
プラモ好きの、
はい。
ダルマです。
なんだろうか。それがよくわかんない
です。わかんない。
プラモ好きのダルマさんなんですよ。プラモ好きの、
また俺これ説明しちゃうけ
ど。いや、
前回、猫が好きって言って、
はい、
散々ディスられました。
ディスられたっていうか、どういうつもりで、
そう
あなたが猫好きさんの
真
似を振り下ろしたのか。
なぜ突っ込まないのかという質問をしたのに、
はい、
毎回あんまり突っ込んでもらえないと。じゃあ別の人だということで、プラモが好きな人いますよ。
ああ
なのに、また、今回も、そういう僕は危険を犯してまで、その人に嫌われるかもしれないという危険を犯してまで、そういう僕が肩書きを思い浮かばないがためにね。
もう一回言ってください。プラモ好きのダルマですって言いました。
プラモ好きのダルマです。
その言い方がよくわかんないです。で、プラモ好きの、 ダルグマですとかって言うんだったら、
低い声を出したいんです
よ。あ、低い声で、ちょっとガラッとしたナイスダンディ声を出したい。
これはバカにしてるんでもなんでもなくて、
ちょっとやめてほしいんですけど、本当にバカにしてるわけじゃないんですよ。
というとバカにしてるかのように聞こえるけど違くて、あの声を聞くと安らいでしまう。
ああ、わかります
ね。で、眠くなって最後まで聞けないんです。
本当にだるまが言うとね、なんか悪気がなく言ってんだろうけど、そういう風に聞こえちゃうから、フォローしようと思うから余計なんか怖いから、ちょっとこの話はやめましょうよ。
今はさ、パソコンで音楽を作るじゃないですか。
はいはいはい。
その中に急にウッドベースの人が入ってきたみたいな、
はいはい、
感じじゃないですか。
あ、最近はなんか大体エニグマさんしか出てないです。
あ、名前言っちゃったんですか。
え、
名前言っちゃったんですか。
出てない、
うん、いや、僕はあの声がすごい、
あ、すげえ、わかります。
すごいなんか
あの
ヒーリングミュージックかのように聞こえてきて、
リターントゥイノセンスよね。イノセンス
聞いてるうちにあの重低音で眠くなってしまうという現象が起きるみたいな。
ヒーリングミュージックっていうところもかけてるんですか。僕たちが好きなバンドのエニグマっていうバンドあったん
ですか。それもヒーリングミュージック。
あ、そうです。
そうそう、
そ
う
か。それとかけてるん
ですか。本当は違ったけど、それかけてる。
そうです。
そういう編集にしてます。
はい。わかりました。で、ちょっともう、
ね、終電がね、ないんで。
終電がないんで、ちょっと、
終電がなくなってきてるんで、
本題に入らないといけないんですけれども、
終電が近づいてきてるので、
はい、
ある程度、急ぎ目で話しましょうということを今、言われています。
はい、でですね、今回ですね、あ、じゃあ、ここで CM が入ります。今回は CM は、また、エニグマさんの番組ですね。そんなに好きだった。じゃあね、ダルマがそんなに好きだって言うんで。
今、ピー入れてよ。
入れますよ。
思い過ごしかもしれないんですけど。
はい、言っちゃったことある？
え、いや、違う。前回の聞いて、
はい、
CM を聞いたんですよ、
はい。
最後の方ってさ、もしかしてさ、あれはさ、僕らのことを意識してくれたんじゃないかなとちょっと思ったんです
ね。え、なんの CM？
僕の思い過ごしかもしれません。
じゃあちょっと僕よくわかんないんで、それは後で聞いてみます。
僕らいつもみんな最後にみんな聞いてくれよなと言っているじゃないですか。
あ、はいはい、
あれに似たような CM が
歌
ったんですよ。もしかしたら僕らのやつがパクられたのかと思って。
すごい自意識過剰なんじゃないですか。俺全然気づかなかったんですけど。あ、じゃあパクられてる
人の真似をするなんて。
直接的にお世話になってる人がいるのにもかかわらず、ひどいこと
してる。真似なんて一切したことないじゃないですか。
してるじゃねえ。ビンビンじゃそうが。もうそれだって、
いや今のは冗談だけど、この枝豆が全然うまくない。
うまくない。ひどい。このお店の名前出すよ。まあいいや。じゃあ CM を聞いてください。
はい。
はい。
コミュ障ポッドキャスト中近東ラジオ、ただいま絶賛配信中。みんな聞いてね。
ということで、今回はですね、またメールが来まして、ちょっと読ませていただきます。それに対してちょっと 答えなくちゃいけないっていうことがありますので、はい、まあちょっといきますね。
今ちらりとハッピー、はい、ハッピーダルシムっていうのが出てたから、
はい、いきます。
ああまたあの人か、
はい、
どうぞ。
大人の学校の皆様こんにちは、海外在住ハッピーダルシムです。
はい、
この日前も来ましたね。
はい、そうですね。
前回のツイッターの一件以来、二度と皆様には相談するまいと思っていたのですが、
あ、ありがとうございます。
今回かなり困ったことになってしまいましたので、
はい、
しぶしぶ相談させていただきます。
はい、
まあ、前回、解決したんで、なんだろう、二度とするまいって思われても心外ですけどね。はい、私事なのですが、実は来月結婚することになり、
おめでとうございます。
台湾で挙式を行います。そこへ日本からも友人が2人ほど来てくれます、
はい、
そのこと自体はとても嬉しいのです。
あ、よかったですね、
はい、困ったのは、
はい、
友達が私にサプライズで何かを準備しているよというメールを見てしまったことなのです。
はい、
どういうことなの。彼らが私たちの共通の友人全員に一斉送信したメールには、来月ハッピーダルシム君の言う結婚式に行ってきます、もしダルシム君に何か送りたいものがあったら事前に俺まで渡しておいてくれよな、
はい、
なおこのメールはダルシム君には送ってないからくれぐれも内緒、くれぐれも内緒にと、とどめに、はい、とどめに贈り物はどんなつまらないどんなつまらないものでもいいと書いてありました。彼は私にもメールを送ってしまっていることに気づいていないのです、
はい、
私はメール見たよと彼に正直に告白するべきでしょうか、
はい、
それとも知らないふりをして満面の笑みで超つまらない贈り物を受け取るべきでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。海外在住ハッピーダルシムさんからのお便りご相談です。お悩みですね。
あ、
これですね、
これは問題ですね。
問題があるんですけど、
うん、
正直僕今日だるまさんにこの収録の前にもうすでにこのメールを受け取った時点で、
はい、
私は見てしまったんですね。すごくちょっとこの質問答えるの大変だなと思って。
でも彼は彼に伝えるのは、
僕は
でも家賃は
要するにその CC に入れていないつもりが入ってしまっていたというので、
ちょっともう一回説明し直すと、多分ハッピーダルシムさんの結婚式に日本代表で、まあハッピーダルシムさんも友達なんで、なんだろう、
全然マグネ、
サディーズブランカさんみたいな名前でいいですかね、ブランカさんがね、スト2のメンバーに俺ダルシムの結婚式行くからプレゼントとかなんかあったら一緒に持ってくよ、だからつまらないものでもいいから言ってくれよなとブランカさんが言ってくれたメールの一斉メールのメーリングリストの中にダルシムさんも入ってたってこと。
ああ
ね、
それは多分、ね、バルログも気づいてないし、
はいはいはい、ベガも気づいてない、
ベガも気づいてない、バイソンなんてもう全然気づいてない、
リュウもケンも多分気づいてないんですよね。
誰も気づいてない。
そう、俺もそれが問題だと思うんですよ。多分これを見た時に僕だったらですけど、気にしてメールのリストを本当にブランカが間違えてないか見たはずなんですよ。でも多分見逃してたんですよね。
エドモンド本田も気づいてないし、
ない、
多分ね誰も気づいてない、
気づいてない。だからそこにも問題があるんですけど、だからこそこれはどうしたらいいとか、いつかそのスト2のメンバーが先に気づいて、ブランカお前ダルシムにメール送っちゃってるよって誰かが言うかもしれないし、 もしくは、ね、言わない、誰も気づかなければさ、そのままダルシムさんが超満面の笑みでつまらないものを受け取ってもいいと思うんですよ。ただ自分の立場になってみたら、
そうだね、これは、
じゃあ
まず、
うん、
メール見たというのは、
はい、
言わないで、見てないという設定ということでして、
うんうん、だから見てないってことにして受け取るっていう。
でも見てないという設定だからということを伝えればいいんじゃないですか。
見てないよ、あ、メールは気づいてないけどありがとうっていう、
見てないという設定の上で、そういう
見てないという設定の上で受け取るんじゃない。
いや、受け取るは受け取る
んだけど、だからフリをするってことでしょ。
要するに見たわけでしょ。
え、
見てるわけでしょ。
もう見ちゃった。
それは事実。
ハッピーダルシムさんもう見ちゃった。
見ちゃってるというのを見てない設定の返信をするわけ。
あ、見てない設定の返信をもうするの。
そう、
あ、その結婚式の時まで待つんじゃなくて、もう今の時点で、そのメールに返信する形で、あ、そういえば結婚式何日だけどどういうルートで来るのみたいなたわいもないメールを返すとかってこと。
違う、そういう意味じゃなくて、もうできてると思うんですよ、それが。
何ができてるって。
メール見たけど、うん、見たということは伝えているけど、うん、
その見たということは伝えているけど、
伝え、なんて言えばいいんだろう。
どういう意味で、全然わかんないですよ。
要するにさ、なんだろうな、
ブランカには見たっていうことは伝えるわけ。
あ、そういうの、今さ、今さ、サガットとさ、
ああサガットとバルログが話してる、
まあ、知っちゃったじゃん。
そうですよ、
ここで。
そうですよ、だから今ここで、
でサガットもバルログもさ、今知らなかった、気づいて
なかった。あのね、このメールの続きなんですけど。
あ、続きあんの。
いいですか。
はい、
それとも最後の方ですね。それとも知らないふりして満面の笑みで超つまらない贈り物を受け取るべきでしょうか。ご回答よろしくお願いしますというお悩みを受け取ってしまった赤なめおですが、どうしたらいいでしょうか。だるまさんお答えくださいっていう状態
です。あ、そういうこと
っていうことになるでしょ。っていう悩みを受け取ってしまっただるまですが、お答えくださいっていう話になっちゃう。
それは満面の意味で超つまらない贈り物を受け取るべきなんじゃないですか。
そうなのかな。でも、うん、
この超つまらないかというかわからないじゃん。
この超有名なラジオが、このブランカさんに耳に入る前提なんですよ、うん、
超つまんないかどうかわかんない。
いや、超つまんないものでもいいよって言ってるだけであって、別に ブランカさんが超つまんないあれを送るわけじゃない。いや、僕ここの問題はね、
店やばいね、
うん、やばいんですよこの店。ちょっとこれ宣伝しますよ、最後に。このお店は ちょっとまずいよ。まあカニ缶が入ってます、ね。あ、ちょっと待って、その話は最後にしましょう。我慢してください。我慢してください。
こんなのあるの？
ご飯が硬い。ご飯が硬い。じゃあ今お悩みに真剣に答えなくちゃいけないんですよね。ハッピーライフのファンはメール見てよって素直に伝えるべきでしょうかって言ってるのは、多分ね、あのハッピーダルシムさんもブランカさんもこのみんなに送りたいものあれば持ってくよって言った出席するブランカさんも多分2人ともすごい優しい人だと思うんですよ。でハッピーダルシムさんもそんなさ、ブランカさんの両親に対してどう答えて、なんか知らないふりして受け取るのもどうかと思うし、ただ知ってるよって言っちゃうのもなんか、でもその中で信頼し合ってる仲間じゃないですか多分。そしたらそんなこと言ってつまんないことするよりは、なんか知らない風にして逆ハプニングぐらいにした方が、まあね、
何これ、
ひどいお店なんですよここは。いいんじゃないかっていうことを気にしてるんじゃないかなと思う。ちょっとお悩みを中断するぐらいここのお店のお通しの枝豆、1人430円の枝豆、
これ2人合わせて、
2人合わせてこの小皿でカチカチの枝豆で一品頼まなくちゃいけないっていうことで、僕もだるまさんもね、あの海鮮お茶漬けっていうのを頼むんですけど、カニ缶がちょこっととイカの千切り、多分これスーパーで買ってきたイカの千切りですよね。
これさ、イカ食って大丈夫かな、ちょっと心配になってくる。
心配になってくる。
変な匂いはしないけど。
でもこれさ、長谷園のお茶漬けのこれ、そうまいね。
あと温度はおかしいね。ね、
米もカチカチのお茶漬けを今、出されまして、これ一杯、500円ぐらいしたね。すごい。これ後で写真撮ってもらったらこれあげときます。店の名前もね。
お酒は大丈夫。
お酒は大丈夫。お酒はおかわり飲みますよ。飲み放題1000円って言われて。
あ、飲んじゃう。
でもこれ殻と包含だって言われて。
はい、言われた。
今これ
普通だったの、
ね、声で収録してるから、あのお店の名前出しちゃうと訴えられるかもしれないんで、写真を載せときますね。
聞いてたお店の名前と違ったの。
そう
思ったでしょ。
すごい詐欺です。でもこれはこれで秋葉原の何々っていうお店のキャッチには捕まっちゃいけないですよっていうことも前提ですよね。まあ僕たちはもう時間がなくて、とりあえず飲み放題で1000円っていう個室っていうのでね、収録しやすいだろうっていうことで釣られて入ってきましたが、まあまあ後悔してます
か。そうね、やめちゃ
ってもいいですけど、ね、じゃあちょっともう気分を変えてお悩みに取り組んでください。ハッピーダルシムさんがの結婚式、僕の個人的な意見ですけど、メール見たよというのを あのハッピーラルシムさんから言ってしまうのはちょっとつまらないことなんじゃないかなって思うんですよ。
確かにそう思う。思うけど。
それわざと間違えたのかはちょっとわかんない。だけどそれをちゃんと面白おかしく受け取れるようにしてほしいなと思うんですよね、うん、前提で、うん、ただそれすごい難しいと思うんですけど、普通に信頼があんまりなかったら、あの傷つく人もいるじゃん、うん、俺だけ知らなかったんじゃねえか、間違ってた、間違っちゃった、メール送っちゃったって思っちゃう人もいるかもしれない、まあ、ブランカさんがそういう人かどうかは分かんないです。でもそこは多分スト2のメンバーだったら信頼していいんじゃないかなと思うんですよね。だから例えばね、もしこのラジオが本当に全国区だから、ダルチムさんもブランカさんも聞いてるかもしれない、聞いてた上でブランカさんも黙ってたらそれはそれで面白いんじゃないかなと、うん、誰も誰も言わない、どうですか、これ以降誰も何も触れない、
ああそれでいいんです、
いいです、
ノンコメント
で、ね、
みんな何も言わない、
何も言わないで、あのハッピー、あ違う違う、ブランカさんのあのなんだっけ、贈り物はどんな、あ違う違う、事前に俺まで渡しておいて、贈り物があったら事前に俺まで渡しておいてっていうメールにも多分龍とか剣とかサガットとかバルヨコとか返してない、
返してない
としたら、今のところ知らないけど返してないんだとしたら、そこもハッピーダルシムさんも入れて返せばいいんじゃないかな。
そうだね、
うん、ありきで、ただハッピーダルシムさんも絶対それを気づかないふりを貫いてほしいし、
それでいこう、
うん、
そう、
ブランカさんも貫いて、
それでいきましょう、
でその上で面白い贈り物っていうことか、
でそれも何を送るかも知った上で、
知った上でどんな
当日どれぐらい驚いたリアクションができるかっていう
あハッピーダルシムさんね、
うわーこんなにすごいものっつって、
あそれいいですね、
すっげえくだらないものかもしれないし、
だから結婚してるっていうぐらいだから結構年齢はねある程度上なわけじゃないですか、そのぐらい大人の対応できない、
そうそう、それでいいんじゃないですか、
じゃあ
そう思います、僕もそれは大賛成です。
例えばバルログ風なだるまさんはこんな中であげるとしたら何あげるんですか、ね、まあ、今変わるかもしれないです、ま、
実家に帰って、はい、僕昔カード出すをいっぱいやってたんで、はいはい、でドラゴンボールのカード出す、ああいうのでフリーザのカードを一生懸命探します。
でもないかもしれないじゃん、だってフリーザ出てる時ってカードってやってなかった頃、
やってたと思う、
やってた、
やってた、小1人ぐらいだったんです
よ、フリーザの頃、
フリーザの
小5、6か、
え小5、6の時はもう人造人間だったよ、
そう、うん、1、2年生はまだ、
いや小2ぐらいがフリーザーだった気がする。
だるまさん俺より年上なんでしたっけ、
一緒ですよ、
フリーザーはそうかな、
だって俺らが中2ぐらいの時にドラゴンボール終わったでしょ、
中3ぐらいまで、
中2、中3ぐらいでしょ、あの頃は
人造人間、
魔人ブ
ー、魔人ブー、そう、
そこから遡ると人造人間の頃は小学校高学年、
いや、あそうかな、6年生だとして、はい、
フリーザ編が終わったのは遅くとも
ナメック星編ね、
小2か小
3、なんでその人造人間編との
長いの、ちょっと人造人間、まあ、フリーザも長いけど、
いや人造人間の18号でオナニーした覚えありますか、
ない、
ない、俺はあるんですよ、だからオナニーできてるっていうことは中2、
それは炭鉱の女だ。ただ
炭鉱女か。
いや、あのね、
あ、じゃあ漫画描いてたじゃん。漫画っていうか絵描いてた。トランクスのスーパーサイヤ人の絵を描いた覚えがあるんですよ。
でも ご飯がスーパーサイヤ人になるというのをジャンプで知ったときは俺は小学生だった、
小学生だった。あ、確かによく思い出してみたら、トランクスの未来から来たトランクスがベジータと一緒に修行して体すげえ重くなっちゃってマッチョになってねっていうところが、俺小学校6年ぐらいだったけど、それセル。
でもね、そう、セルで、その後、トランクスが未来に帰るという頃が、多分僕らの年齢の中1ぐらいだと思う。
あ、じゃあ、小5、6でセル編、
そうそう、だったんだと思う。
だから小3、4で、
いや、
ナメック星。
小1の時に、
いやいや、小1の時なんてテレビ見てないの、俺。
あの、フリーザとの戦いがまず1年ぐらいかかってて。
小1の時にテレビ見てたの、アニメ。
見てた。
仮面ライダーブラックとかだったよ、小1の。
ブラックだったね。
その時ちゃんと理解できて見てた？ゴルゴムと、ゴルゴムっていう名前しか知らないよ。
シャドウムーン。
シャドウムーンとゴルゴム。
飲み放題なんで頼んじゃいます
か。あ、頼みましょう。あと一杯かな。
これピンポンがない
の。あ、後ろだ
った。
ここのピンポンを、こっそり長押ししてくださいって書いてあります。これいつ鳴ってもよくわかんない。長押ししてるんですけど、相当ブラックですね。
いや、だって見せられたさ、お店の名前と違う。
そう、焼酎のソーダ割り麦、
あとおかわり、
おかわり、
はい、上手。ここまで来ると怖い
よ。怖いですよ。
なんか
大人の僕たちも
やばい感じしかしないよね。
やばい感じしかしないよね。ここはね、僕たちの力で世に知らしめたいよ。もしかしてお店の名前書いてないのかな。
ない。
すごいですね。
書いてない。
名前も書いてない。素晴らしい。できる人があるので、どっかに入れときたいと思います。メニューにお店の名前が書いてありません。とりあえず僕は入るときに見たんですけど、なんか線とかって書いてあったんですよね。
なんかなんとかのなんとかだったんです
よ。なんとかの線。まあこの間なんかね、個室の席でなんかあれなんだったの、なんかやってましたよね。あれ何なんかの勧誘、
AV の面接
AV の面接みたいなやつやってたよね。挿入したことあるのっていう話ですね。
いう感じか。あれって撮ってた、
あれは入ってんのかな、最初の方に。もう一回聞いたらオンラインできる。
いや
ハッピーダンシムさんへ の質問への答えはこれで良かったのかな。
そうだね、そうか。そうか。
あ、なんだっけ、プレゼントあげるとしたら何
え
っていう話しませんでしたっけ。
あげるとしたら、
あ、そうそう、送るとしたら、僕たちが送るとしたら、
多分なんかドラゴンボール関連のもの
かな。あ、そうか、そう
かなって俺は思ってて、
さっき言ったじゃん、カルタの、カルタじゃねえ、カードダスのフリーザの、
そう、
週末にもしかしたら実家に帰るかもしれなかったから、その時に探してみようかなぐらいのことを思ってて、でまあそれでなければなんか探そうかなぐらいしか思ってませんでした。
これあちょっと考えてるかなって、あの僕子供が1歳だったんですよこの間。だから僕とかみさんと妻でね、子供の手形か足形のスタンプを色紙に申し上げようかな。いや、いいんじゃないですか。
いいんですか。
いいんじゃないですか。みんなのそういうの欲しがるから、ハッピーダルシムさん、ヨガって書いてある。
これさ、出汁なん
だ。全然味しないんですよ。だから長田金のやつ欲しいんですよ。家帰ったらお茶で食おうかな。これあれですね、別にどんなお店でもいいかなと思ってたけど、結構ひどいお店だと思う。話そっちのけで、
これさ、
お店持
っちゃうレベルだよね。
持っちゃうレベルですよ。
でもまあ、
まあもういいですよ。ここのお店の名前もね、晒しますし、晒します
よ。やめた方がいいよ。
晒しますよ。こんなひどい店ないでしょ。
すごいな。
こういう詐欺まがいの行為をするお店は、僕たちはダンクを、ね、糾弾していきますから。糾弾はしないんですけど、
また淘汰されるんじゃないか、これは。
うん、そうだと思う。じゃあこういうお店は、さっきさ、呼び込みの兄ちゃんが持ってた5枚ぐらいのパンフレットあったけど、結局あの5枚は経営者が一緒で、経営者っていうかグループ会社が一緒なのかもしれないけど、まあどれが潰れてもまた新しいお名前でちょっと改装してやって、とりあえず一元さんだけでも持っていけるように。だから店の努力というよりもその呼び込みの努力だけで成り立ってる経営スタイルなんだと思う。だから本当呼び込みにされていい思い出なんて一回もないのに、僕がここでいいって言っちゃったのがちょっと今回は大間違いで。
そうかもしれないね。うん、まあでもそれは今されたでしょうね。
ただやっぱりこうなるんだなって。あの呼び込みで入った風俗みたいなマッサージ店みたいなことありますか。
うん、いや、あの風俗系で呼び込みで入ったことは俺はないけど、あのまずあの人が5階の5階ボタンを押したじゃん。
あ
で、あれお店の名前が違うと思ったけど、そのまあ、職業柄その階を示してるそのサインを見て、ロゴとかそのデザインの感じを見て、もう普通の店ではないなっていうのを思って。まあ、で入ったらなんか水槽が見えて、たくさん大きい水槽がね、
怪しい。
あれこれは大丈夫な店なんだろうかと思って入ったら、意外と普通っぽいけど個室が異常に狭くて、おそらくこれは
とりあえず数入れて鳴らしていくみたいな感じですね。
まあ、壁面をこういう、ね、布状のものにしているから、これ以上言うと良くないかもしれない。どうなんだろう。それは
だるまさん多分いいこと言った判断基準かな。店をさ、さっき言ったみたいにさ、ちょこちょこ変えていったらさ、お店の例えばロゴを考える時間とかお金の価値とか、店の改装を考える時間とかお金の価値とかすごく低くなっていくと。ということはその
見て分かったでしょ、
うん、あのその
エレベーターのあれ見て、
そのお店のさ、フォントとか説明のフォントとか適当にやってるっていうことは、やっぱりそこの分力抜いてるんだなってもう思って叱るべきだし、
適当というよりかは、
いかがわしいお店と同じ掲載だ。
だからいかがわしい系フォントだった。
そう、いかがわしい系フォントの掲載だった。まとめ方がそっちの業界だったから。
いかがわしい系フォントっていういかがわしい系 DTP レイアウトみたいなこともあったんだ。
DTP レイアウトというかは価値観がそっちのまとめ方を
まとめ方ってどういう、
いや、まとめ方だよ、世界観。
ああ、
世界観のまとめ方が
どうしても漏れてきちゃう。
そう、あのビジュアル系なんですよ。
ああ、ビジュアル系ですね。まあパッと見綺麗風に見えるレイアウトと、まあ、まあ、わかりますね。
あの 高見沢なんとかさんが持ってるギターみたいな。
ああ、はいはい。まあ、高見沢なんとかさん持ってるって言ったらすごく問題になりそうです、そっちの方
が。ああ、そうだ、そうい
う、あの人はプロミュージシャンです
か。そういう感じの、
ああ、分かりやす
かったなと思う、ぱっと見。
え、そうです、多分 EXILE っていう名前の各チームのフォントみたいなことじゃない。
いや、あれはあれでちゃんと
あれは考えられてる。
そう、
あの高見沢さんのギターの方がもっと考えられてる。
ねえ、なんていうのかな。まず、あの中途半端に売れてるビジュアルバンドの、はい、ビジュアル系バンドの公式ホームページで、
ああ
のクソみたいなフラッシュが、あのキラキラしたなんか、なんか星空みたいなところにメンバーが映し出されてみたいなさ、
そんなイメージ言ってるけど見たことないけど、
いや、なんかそういう感じで、
ああ、まあ、
何このフラッシュは何か意味あるのかみたいなさ、
それよく歌舞伎町の裏とか歩いてると見るようなホストクラブのあれと一緒じゃないですか。
その世界観ですよ。
まあ、下品ですよね。
あの、
安くて下品みたいな感じなん
ですね。というよりかは、あの、僕らよりちょっと上の世代が描いていた、
はい、
その理想の形なんでしょう。ああ、要するに、
まあ、ここの経営者がそのぐらいの年代なのかな。
そう、あの、まあ、すごい上から目線な言い方をすると、駄菓子屋さんに行って駄菓子にうまいと書いてある駄菓子あるでしょ。駄菓子自体にうまいって書いてあるやつあるでしょ。あれと一緒ですよ。訴求の仕方が
そうなんです。でもちょっと駄菓子のことになっちゃうとなんかちょっとずれてきてる。
そうですか。
だって駄菓子のこと言ったら駄菓子のことはバカにしないでほしい。
あ、まあね、あ
れは駄菓子の、そうそう、訴求の仕方は駄菓子の訴求の仕方で、もうあれ以上にしちゃうとダメだところでそこにとどまってる感がある。
なんていうかね、なんだろう、あの逆に全てのものをなんか海外のそういうサイトがあったけど、ありとはあらゆるそのパッケージを全部ヘルベチカのもので作るとこうなりますみたいな、でこんなに洗練されてるでしょみたいな、あれはあれで俺は寒いと思ってて、
そういうテンプレに乗っかったような、
だからそういうなんか、なんていうのかな、これは録音されてるん
です。されてますよ。
ああ、
これは全世界に今。
うん、あまり偉そうなことは言いません。
言いたいです。
いや、あの、あまりにそういう過ぎるのも良くないと思うし。
ああ、まあまあ、僕たちのね、立場的にね、それはそうでしょ。
すごい。
だって別に僕たちが何かを糾弾する団体なわけじゃないですよ。ただ今 ここはあまりにも広くて同じ思いを極力一緒にしてほしくないなと思って、この秋葉原の駅前にあるなんとかのせいっていう居酒屋を呼び込みにされて被害に遭わないようにねって思ってます。
それにすごいホログラムみたいなあのパッケージのうまいって書いた駄菓子を買って駄菓子を買ったら本当にまずかったっていう状態。
そう、そういうこと。一応今会計の前じゃないですか、値段予想しましょうよ。値段予想っていうかもう分かってるはずなんですよ。だって飲み放題1000円でしょ、でお通し430円とかのやつ1000円、まあ500円ぐらいでしょ1人ね。今1人計算かける2するから1500円でしょ、でサービス料 10% は後でやるとして、お茶漬けが600円ぐらいだっけ、うん、だから1人2000円だよ。
2000円で済むかな、どうだろう、もう1杯ぐらい頼んだりだよ。俺たち
1人2000円だったらもう1杯頼んどきましょう。
おそらく飲み物で取るんだろうね。飲み物を溶かすためにこういうスタイルになったのかもしれない。すごい裏技を使うね。あんまり言うとさ、もしかしたらさ
僕たちが帰れない人になるかもしれない。
この放送が最後の放送だと思います。
この放送が私たちの最後の放送になるかもしれない。
でもそうなったらこの放送が証拠になるかもしれない。
この放送はどこに流れるのか、誰が入手するのか。
こんなの久しぶりだな。
あ、だから
めったにないね。
めったにない。だって山谷に行っても西野に行っても危険なことを感じたことない。でも僕は大阪の呼び込みの風俗に行って1万円払って入ったらすっげえ出るね。生でやる。あ、ビール一つと、
ビール一つで、
あとジントニック
。あ、ごめんなさい、二つともジントニックにしてください。
ジントニックを買って、はい。
こうなるとさ、若い時に目がいってしまってさ、
そうなんですよね、
黒いんですよ、ね、
さっきからだるまさんが飲んでるこれ何でしょう、いちごとっくりですか、二号とっくり、いちごとっくり、ベタベタするしね、あの
中
が陰毛だらけなんですよね。
陰毛じゃないの、まあいいよ。
あ、これはあれだ、こんなこと言ったら俺らが訴えられる。嘘ついてるよね。嘘です、今のは陰毛入ってません。
枝豆食べません。
ただ枝豆は
すごいよね、
まずいですよね。
セブンのさ枝豆をさ買った方がさ、
だあれだよ、あのさセブンイレブンの
あれうまいしね。
うまいうまい、コンビニの枝豆はうまいから。
ブラッタさん、この
花笠で買った枝豆を、うん、解凍時間を守らずに解凍しちゃった感じっていうの。
同じセットをさコンビニで買ってさ公園で飲めばいい。寒いけどその方が幸せだったかもしれない。
幸せでしたね。
でも収録のことを考えるとこういうことかもしれない。
でも収録のことを考えてこうしようと思ったのに全然なんか周りの音が入るっていう、
まあね、
密閉空間、これが最新の密閉空間。
あのチェックのシャツの聞いた寝るシャツの青年を死ねばいいと思う。
あいつ寝るシャツだった
の、分かんないけど、このチェックのシャツを着た青年は死ねばいいと思う。
それ言ったらこっちが訴えられることになる。
そう、
なんでここはカットして
る、カットしてる。
死ねばいいと思うなんて
言っちゃいけない。
だって彼も操られてる人、彼はだって呼び込めばいいっていうための目的のバイトでしょ。 彼が悪いわけじゃない。あくまでここの経営者だと思うけど、まあでもね、この処理をしてる人とか、これを出すサーブする人はだいぶ加担してると思う。で呼び込む方なんてこの内情知らないから加担者かっていうと、
予想よりですか？
あ、予想通りじゃないですか。
花面の予想通りだ
ね。
まあいいんじゃないですか。
これ今払っちゃうと最後頼んだお酒が出てこないっていうのがある
かな。これが原因で赤波は金玉を万力で締め上げられることがない。
あ、そうだ、万力じゃない、万力の運転してもらえたやばい。お酒が来るのも時間の問題な
の。時間の問題、18分でしょ。
あ、じゃあさ、ちょっと払っといてほしいんですよ。
うん、あ、じゃあ
トイレ行って。うん、すいません、失礼します。
この待ってる間もさ、
はい、
撮っているということを今確認してさ、
はい、喋ってる。
いや、どうしようかなと思って、
はい、もうこの最後の方を編集するのすげえ大変だよ。あのさ、最後にリンゴさんのエニゴさん、本当に俺は大人の学校のさ、ツイートを毎回リツイートしてくれるのはエニグマさんしかいないんです
よ。あの、僕は直接会ったことしたことはないんです。
僕もない
んですが、結構僕はエニグマさんについて実はいろいろ知っていて、
はい、
あの放送も聞いていたりとか、
はい、
あの聞きながら寝ていることは大半ですが、
はい、
あの iTunes で、あの犬沼さんの番組が1と表示されたりとりあえず聞くようにはしていて、
はい、
でも聞くたびに、
何1と表示された
の？あの新着というか更新されると1と
丸1ってつくね。
でそれをなると聞くんですけど、なぜか聞くたびに最後まで聞けず寝てしまうという現象が起きて、これは何かアルファ波的ななんか音波が、あの重低音からあのなんかヴィンテージシンセのすごい重低音みたいなあの音から何か変なものが出てるんじゃないかっていう。
本当にね、俺はどうやってこれを流せば編集すればいいんだよ。ヴィンテージシンセ
あのウッドベースとも言える、し、あのなんか
俺が何言いたかったら言っていいですか。
この歌手が、
はい、
あの小室哲哉がすごい PCM シンセですごいトランスな音を出してる中で急に、
あ、何でもない、
やばい、
間違いない、
話は戻るけど、はい、その中で急にウッドベースを鳴らすやつがいるみたいな、
はいは
い、いう唐突感と、あのなんかあの関西弁のあの重低音というあれでまるで声じゃないんじゃないかという
感じ
で、
はい、
僕はいつも聞いてます。
声じゃないんじゃないか、楽器のようなってことね。
これは楽器だと思って、すると何を言ってるんだかよくわからないけど眠くなってきちゃったっつって、
ちょっとふざけんなよ。どうやってこれ俺が言えばいい。いや本当にね、あの、あれなんですよ。
いや、いい意味で、
はい、
すごいダラダラしてるあの感じが、
いや、そうそう、あの番組に対してそのことを言ってるのは、
いつの間にか寝ちゃうような いい番組なん
で、はい、そうです。じゃあ僕たちもそういう、
はい、
そういう番組作りをね目指していきたい。
特にこの回のこれがって言われるとあんまりはっきり覚えてないってなっちゃうけど、
あでもそう、僕もそうですけど、結構最初から聞いてるんですけど、でもなんでかっていうと、そのエニグマさんの名前、
時間がやばい、
そうそう、やばいね、
あと18分でしょ。
だ何が言いたかったかっていうと、エニグマさんがそのリツイートとかいろいろシャープ大人でつぶやいてくれるのはエニグマさんしかいないんだね。
そう、僕はそれを旗から見てて、なんだ、コメントしづらいわみたいなリツイートを見て、
はい
はいはい、あすごいいい人だなと思って、
ちゃんと聞いてくれてるってことでしょう。
すごいすごいいい褒め言葉をいただいたと思った。
そうです
ね、うん、コメントしづらい番組なんて僕らの目指してる、
いや本当そう、あそうそうそうそうそう、そうですよね、
そんなね、
だから、ね、前回の回で
北千住も一周です、
リツイートされなかったっていう一件だけで、エニグマさん聞いてくれてないんじゃねえかって思って、エニグマさんの病気したんじゃないかと思って、
あ心配なの、
心配になったんですということを言いたかったのに、なんか
プラモがなんだとか言って僕がまたバカにしてないのにバカにしたかのような雰囲気で気まずい雰囲気にしてどうしてくれるんだって話を、
そうですね、だからもしかしたら猫好きさんももしかしたらだるまの、
いや僕
そういうことで聞いてくれなくなった可能性もありますよねっていう、
あそういうとか、いや僕は
いや分かってる、
うん、分かってくれればいい、ちょっとね今酔っ払ってるからあれだけどね、
うん、でもすごく嬉しいっていうこと、
なんか僕も明るいな、そんなでもないけど、
だるまニヤニヤしながら言うから、
ニヤニヤしてるし、ダラダラしてるから、そういう同じようなダラダラしてる人を見ると嬉しくなっちゃって、なんかちょっとからかいたくなっちゃったりとかするんですよ。
あんまり僕嫌なんですね、このラジオの中で他のラジオの話をするの
は。ああ、しづらいよ。
しづらいっていうか、
しづらい
なんかそれがうちわみたいになっちゃうからすごく嫌なんで。
いやでも
会ったこともないくせに。
僕は基本的に
出ましょう。
あ出ましょうか。
あいやいやそう、
まあ、いや、やめましょう。
やめましょう。
出ましょう。ジントニックはまだあるよ。でもどうしよう。あと5分、もう5分だよこれ。
あ、5分ですね。あ、閉めましょう、
うん、じゃあそういうことです
げえ最後の方また編集しづらいことになってる。
頑張ってください。
頑張るけどね、
すいません。
だってこの回はだってさ、ハッピーダリズムさんのやつだから、
また苦情来ちゃうんでしょ。
じゃあ相当早めにやっとかないとやばいやつなんだよこれ。
またスマム粒から苦情が来るんでしょ。
スマム粒から、スマム粒から来ないですよ。
あ、
砂の粒さんから来るわけないでしょ。そうハッピーダンシムさんから苦情来る、
自称ハッピーダンシム、
苦情じゃないでしょ。今回は俺のメールでしかない。
いや、その苦情が楽しみ
で、苦情じゃない、お礼でしょ。
あ、苦情が来てお礼と勘違いしてありがとうございますって言うのが、
苦情なんて来たことないです。
あ、そう
か。でも苦情とかね、あ、苦情も欲しいですよ。ハッピーダルシマさんとエニグマさん以外から苦情
に対してさ、ありがとうございますっていうさ、
そう、そのスタンスは崩さないですよ。だ苦情が来てもちゃんと取り上げますんで、そういう苦情がある方は苦情を募集してますんで、よろしくお願いします。メールアドレスは pepex29@gmail.com、
はい、
それかツイッターのハッシュタグ。
それでさ、今この制限としてのさ、丸いこれでさ、
はい、
丸聞けでみんな聞いてさ、お前このお店のことをやばい店だって言ったじゃないです
か。ああ、お店の名前は何でしたっけ？千の
P を入れてる。
入れない入れない。
もう、あ、もうさ、もう行こうよ、行くよ。
あ、やばいやばいやばい。
もう10分ないよ。もう終電ですか？
はい。
じゃあ、そういうことで。
はい、バイバーイ。